カレー屋さんのメニュー見てたら、この人気ナンバーワン、ココナッツカレーみたいな表記があって、
うん、
その人気ナンバーワンの木が、まあ、いわゆるよく最近、スピリチュアルの時の文脈で使われる木があるじゃん。その米になってる中の部分が。
米ね。
そう。その木が使われてて、でも、人気って言葉でその木使うのちょっと珍しいって思いました。カブトです。
高橋です。
その、お願いします。あんまその、なんていうの、スピリチュアルな文脈で使う言葉じゃないじゃん。その元気とか、気合を入れるとか、心の中の気とかの気がそれになるのはわかるんだけど、人気は別にその、あんまもうそこに気持ち乗ってないからさ、もう熟語すぎて。
まず僕その木怖すぎるんで書いてたら入んないんですけど、絶対。
ああそうですか、
大前提ね。
そうなんだ、怖いん
だ。だからまあその通りで、人気ではあんま見たことないから。
そうそうそう、それ珍しすぎ。そういう
普通の業態をやる人はやっぱりそういうスピリチュアルには傾倒しない傾向にあるということなのか、
うん、
その人が、特殊な使い方してるのか、そもそもやっぱスピリチュアルなのかな、あの木って。
まあそうなんじゃない、スピリチュアルにハマってる人が使う。で、ちなみにこの、っていうメニュー表見つけたんだけど、人気の木でこの木あんま使わないって、その妹から俺に LINE 送られてきてさ。
はいはい。
なんかネタついみたいなの俺で試すなよと思いましたね。
ツイートしちゃいな、
取られる前に。奪わない奪わない、俺は妹の手柄を。
いやいやいや、やっぱこれ配信するアカウント大事ですから、
そうだけど
妹のサコアカウントでやったって意味ないんだよね。
やっぱ妹で、やっぱ独り立ちしてほしいから、その人気の木でバズって。
じゃあ俺出しちゃうよ。
でも写真ないでしょ。
AI に作ってもらってね。
最悪。
もう
最悪。
やっぱその状況があるという発想が大事ですから、もうこの時代。う
ん、はい、まあ確かに相当。
AI ともう見分けらんないから、正直。
相当面白い状況だと思うんだよな。
もうだ、まあ、勝手に飛躍させちゃおうかな。もうちょっとなんというか、機関車トーマスのキーをそのキーにしてみたりとか、もうちょっとレベルアップさせちゃおうかな、勝手に。
まあまあまあ、確かにそれなら大丈夫、パクリじゃないから。
おもちゃ屋さん、
インスパイア、
おもちゃ屋さんでこれ見たことないみたいなとか。
ああまあ確かに、おもちゃとそれはあんま噛み合わないから。
確かに。いやでもここまで来たら、それのリアルをやっぱり見つけたいから、ちょっと妹さんリサーチに借り出してもいいですか。
いや俺の妹その漢字探すの得意なわけじゃないから、カレー屋さん行ったら偶然会っただけで。
おもちゃ屋全部当たってもらって。
違う違う、漢字探すの得意じゃないから。
今のさ、ボケだと思ったでしょう、
うん、何がおもちゃ屋さん。
まあ今の人気の木から派生して、
うん、
機関車トーマスの木ちょっと探してきてくれるみたいな。
はいはい、
これテレビ界であるんすよ。
どういうこと。
まあだからちょっと面白いものがあって、
はいはい、
でもこれじゃ取り上げられるほどじゃないね、もっとおもろいのないかなで、むちゃくちゃなリサーチを AD にお願いしてくるディレクターがいたんですよ。
なーに、やっちまったな、
まあ、やっちまったなとか、
って
やめちまったななんですけどね。
やめちまったな、危ない、
やめちまった、あいつやめちまったななんですけど、
クールポコの振りってやっぱセンちゃんが振ったらその後が大変だな。
いやそうそうそう、だからやっぱり若い子はね、平和ですよね。クールポコ知らないで喋れるからね。
確かに、ですよーって言われたら、その俺はもう一回ぐらい返すタイミングがあるかなと思ってそのノリを始めるけど、あ、これってパス返せるタイミングないんだと思って最後までたどり着いちゃう。
あー確かにね。でもセンちゃんじゃない方の決めはあるでしょ、最後に。男は黙って、
あるあるあるあるけど、なんかその前だから、ですよに対して、あ、小野真面目、
あそうか、
小野真面目がなんか、
あ、そうか、真面目がそっちなのか。
そう、やっちまったなの後に返せる気がするけど、小野真面目がオチまで持ってくから、小野真面目で乗っかると最後までやんなきゃいけなくなっちゃう。
で本当に面白いのはセンちゃんのまとめだからね、総括。
ああそうかそうか、それ
なんとかだよっていう総括。
ああ、あれ意外とラリーか。
あれそうだね。いやでも本当に若い子は同じものを見てないから、こういう、うん、はいはいそれに行くのねっていう感じすらないよね。その多分クールポコ知らない以前に、
うん、
クールポコみたいにみんなが知ってるものが存在しないから、もうこういうこと、こういうくだりすら起きないのかね。
確かに、まあネットミームでやり取りしてる現代っ子なのかな、それで言うと。俺らがエンタギャグでやり取りしてた、タイガーリーでやり取りしてたのを現代人は なんか
そのまあでもネットミームも人選ぶからね。だからもっともっと基本的なその高市早苗とかぐらいじゃないともうみんなわかんないんじゃない、
あまあそうか、
そうそうそうそう、なんとかであります。いやそれ高市早苗じゃんで爆笑なんじゃない。
うわ難しい、やっぱ共通の言語ないのそんな難しいか。
まあそうだと思いますよ本当に。
でその最近俺仕事を辞めて、辞めた時に仲良かった結構信用していた同期がいて、
うん、
と久しぶりに会って話したら、まあなんかすごい今年入ってから調子が悪いっていう話をしていて、
体が
いや、あまあなんか調子悪い、何をやるにもうまくいかない、ハズレばっかり引くみたいな、
へえ、
しなんかまあすごい悪い、雰囲気が悪いっていう話をまあ、30分ぐらいかけて理論的にリズメで話してくれて、その話終わった後に、
はあ、
いや私スピってんのかなって言ってて、
は
あ
は
あ、あ意外となんかその俺の中でスピリチュアルにハマるっていうのはなんか沼みたいなところに落ちるような感覚が今まであったんだけど、
うん、
でもその周りが見えなくなっているみたいな感覚があったんだが、その話を聞いてなんかもっとお守りみたいなもんなのかなみたいなのをちょっと一回フラットに考えました。
はあはあはあ、確かにね、
その周りが見えなくなってんじゃなくて、別にどんな頭がいい人でもそのいろんなね助けとなるようなその健康的なものとか、理論武装とか、心の安心とか、そういういろんなのを考える中の一個にスピという選択肢があるだけで、あまあスピも悪くないのかってその日思いました。
まあ確かにスピってで絶対、まあ、ラランドのせいですけど、
うん、
そのスピールは絶対揶揄に使う言葉ですけど、よく考えると理論的じゃないものは全部スピなんじゃない。
まあ確かに、サーヤもなんか一応自分でスピってることはまあ認めているので、
あなんか意外となんかで見たな。
あそう、全然そう、意外と悪い文脈で言ってね、まあバカにはしてるんだけど、揶揄しているが自分もそう
であるという、あれずるいよな全然
っていう二刀流やってるから、まあなんかそう、それで結構意外と考えを改めて、
確かに
俺はスピらないが、
はあ？スピっていいんですよ。
俺はスピらないが、スピってる人を別にバカにする気がまあ前よりも減ったという感じですね。
あら、じゃあ武器減ったんだ。武器自分で手放したんだ。
俺そうなんだよな。俺本当にさ、なんというか人の思い、人の気持ちを踏めるから、
はあはあ、
そのうわこれここで腐したら絶対受けるんだが、俺は腐さない信念を取る。って言って受けないみたいなことがもう最近ここ5年ぐらい多くて、
はあ、
ほんと誇りだわこれ、これのこの
辛くないんだ別に、
辛くない、ほんと誇り、その今目の前に受けるのが落ちてたがこれは取らないという判断をこう ひたすら繰り返していて、
はあはあはあ、
でももうちょっと俺が人の心分かんなかったらもっと受けれたのになというのももちろんある、もちろんある、そこの後悔もあるんだけど、
まあ、どのぐらいのボーダーかにもよりますよね。
まあそうだね。
なんか個人的には兜は優しすぎると思うこともあるから。
ああ、いやね、そう、俺も最近その、息まで来た。その、普通に欠点？優しすぎることが。
まあ、ね、場合によってはね。
あ、そうそうそう。っていうのを、まあ。
そう思ってるってことは取ってもいいかと思ったんだろうしね。
ああ、もちろんもちろん。で、ギリギリのところで、いや、こっちっていうのを、そのやってるんだけど。
う
ん、
まあ、この優しさ、そうだね。何かに似てるなと思った時に、スピってる人の優しさに似てますよね。
厳しい。何？もちろん。
あれ？なんだ？なんか、日本語じゃない言葉が聞こえた
ぞ。いや、カナメストーンの、いつもの3点セットがつい出ましたけど。
いや、本当にね、君の友達、盛岡で手伝ってくれましたけど、
はい、
なんかその子も同じようなことを言っててね、聞き取れない短い言葉をいっぱい言ってて、
違うその
君らの界隈どうなってんの、
まあ、って思いました。あっちから出てないから、その俺が言ったのをその俺が漏らしたおしっこを拭くように言ってくれてるだけで、
あ
っちからすんじゃない、あれは俺が悪いだけだから、俺以外は悪くない。
そうだよね、君悪いよね、や
っぱりもちろんもちろん俺だけが悪くて、みんながその何ケツを拭いてくれているだけ。
そうなんだよな。なんか、カブトがたまに何かにハマってモノマネをしたとき、俺は突っ込まないから。
うん。
だからやっぱり、カブトが悪いになっちゃうんだよな。
そう。だしやっぱあれ、その、拾ってもらえると嬉しい。やっぱ信用できるね、君は、と思う。
いやー、拾うのが正解なんかな、やっぱり。
まあ、わかんない。これも、だ本人のためには、本人がその場で気持ちよくなるためには拾ってあげた方が、もちろん100でいいけど。
はいはい。
けどこれが、本当の意味での成長をもたらすか。というその長い目線でね、
そうだね。大学2年生から思ってましたよ。
何？
そうそう。その頃もなんかハマってて。
なんだろう、何ハマってたんだろう。
だから、暴れ屋でやられると困るんだよな。ずっとやってるから。初対面の人にはやってもらっていいんですけど、
うん、
ずっといるとね。
はいはいはい。
持ち逆ならいいんですけどね、それがね。
あ、人のだからってことね。
人のだからね。
まあ確かに持ち逆を出していくということにするか、今後。
まあ、それは素晴らしいと思いますね。
うん。
というわけで、じゃあ、一ギャグお願いします。
電話でもかけてみようかな。プルルプルルプルルプルルプルルプルプルガチャ。おいお前、電話は6コール以内に出ろって言っただろう。6コール ?6 コール ?6×6 で36コール?はい、いただきます。いただきます。いただきますが、よく聞こえる。今のエアポッツは補聴器にもなるからね。補聴器、補聴器、超消し、金消し、マックスボンバー。どうなってるの？大きすぎる金消しってちっちゃくなったらどうなるの？美味しい闇、感謝感謝。腹いっぱい食べたいな、デリシャス。
おい、人の、人の入ってる、人の入ってました、人の入ってました、はい。人の入ってました。
悔しい。
著作権って難しいね。あばらや
204号室 R。 当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
ガキンさんがドリフのコントに参加するのかな。
ガキンがドリフのコント、
ニュースになってましたね。
はい、
はいはい。あ、どなたですか？
あ、ごめんごめん。その、いやもう、俺が悪いんだけど、今もう、光って聞こえた瞬間に、はいはい、光が、詐欺師として、まあ、落語した話題ね、と思ったら、意外とヒカキンだったから、ちょっと脳が追いつかなくてね。
はいはいはいはい。いや、ヒカルさんのその落語の動画、普通に良かったんで、何も話してないんですけど。
ヒカから始まるビッグニュースが今2個あるとは思わず。
はいはい、ヒカキンね。ヒカ、俺はそのヒカルさんが落語したのも見たし、としみつが落語を、頑張って覚えてやった動画も見たんで、結構誰かが落語に挑戦する系僕好きなんで見るんですよね、はいはい、そっちじゃないんですけど、
はいはい、ヒカキンがドリフの見た、なんか高木ブーと一緒にいた、
しとんかい、
その写真だけ見ました。
あ、そう、その写真の話なんですけどね、
はい、
まあよく見ますよ、ヒカキンさんが何かと写真撮るときに、
うん、
もう説明するのも無粋なぐらいね、こう右手左手ちょっと落ちてないけど、ヨー、はい、みたいな、
あ、わかるわかる、
みたいな手とヨーみたいな口でおーってやる写真、
うん、
でまあおなじみのポーズで撮ってたんですけど、
うん、
あの写真見て思ったんだけどさ、そのヒカキンさんはさ、もうちょっとポーズ変えた方がいいよねって思って、
おなんでいいじゃん、あれがいいんだよ。
これガチアドバイスですけど、
うん、
ヒカキンさんって絶対迎合しないですよ、こういう時に。
ああ、確かに。
ドリフのね、もう雷様の衣装ですよ。
はいはい。
なんかそれに付随するポーズしたらと思いながら見ちゃうんですよね。なんか誰と写真撮ってもあのポーズでね、全くなんていうか折れないんですよ。
確か、他のさ、なんかドリフ以外の人もいたよね、その写真。
確かいたと思う。
は何、普通に微笑んでんの？
まあ、微笑んだりとか、してます。まあ、それに合わせたりとかね、その衣装の感じとか。まあ、ヒカキンさんも、そのおなじみのポーズ。なんか、俺も別にね、今まで違和感持ってなかったんだけど、なんかこの、せっかくのドリフの、この衣装を着て、舞台で、やってんのに、自分かいっていう、なんか、これやめたら、もっと人気出るんじゃないのって、これガチアドバイスですけど。
確かに意外とそうかもな。一回気になると気になり続けるかも。俺も今まで気になったことなんてなかったけど、ヒカキンのそれに。そ
う。なんか同業者なんだけど、ちょっとなんか、ん？って思うのは、例えばこれが千鳥のノブさんだったら、毎回同じポーズはしないじゃないですか。
しないだろう。
そう。何かしら、その時のチョケだったりとか、まあ普通にポーズをしないっていうのは俺は一個選択肢だと思うんです。
はいはいはい。そうだね。だって字が出してないということだから、ね。
そうそうそう。潜在写真を再現してないということは、一個その中指立ててないということですから。
うん。
だから潜在写真入れろよっていう風にも見えるから、俺は YouTuber だぜみたいな。
はいはいはい。
これガチアドバイス届いてくれないかなって思いますね。
いやー、確かに。まだまだ伸びますよ、ヒカキン。
いや、そう、忙しさゆえに気づいてないとこだと思うんですよ、これって。
いやー、だしなんか一回ぐらい言われたんかもね。その、8年ぐらい前の、うん、 まだヒカキンが確立してない時に、うん、あのポーズやってくださいよって言われたのがもうトラウマのように心に残ってて、
まあだし時間もない、多分すぐ出なきゃいけないから、
うん、
その上で満勤でできるやつっていうので、だからその俺が逆翻訳以外の動画を出せなくなった時みたいにもう離れられないんだろうね。
はいはいはい、もう抑え、それで抑えとくという感じになってんのか。
そうで、俺は活動しててある時気づいたから、あ、ポーズってその都度変えた方がいいって気づいたから、ヒカキンさんそこまでいけてないんですねって思いましたね。
いや確かに、頑張れヒカキン、
頑張れ、みんな頑張って、あげろあげろこのポッドキャスト上に。
いけいけ、まだいけるぞ、
あげろ、
まだまだ売れる子。
ただコメント欄に貼るとかやめてくださいね皆さんね、それはマナー違反ですからね皆さん。
確かに普通にそう、う
ん、普通にそうそうそうというね、思ったという話なんですけど、ちょっと私自己紹介していいでしょうか。
お願いします。
私カメレオン俳優やってます、バイヤー高橋と申します。
もう分かんない、聞いたことない肩書き出てきた、
似てる人多いってよく言われるんですけどね。
はいはい、
まあでもしかも演じてるわけじゃないから、カメレオンオフ俳優かな。
うん、
カメレオン人間か、じゃあ普通に、
まあまあカメレオンか普通に。
カメレオンだよな、尻尾ないもんな、バカ言うんじゃないよ。
カメレオン人間か、じゃあ
カメレオン、カメレオン人、カメレオンマン、はい、カメレ、はいはい、なんかしっくりこないから話題変えようかな。
カメレオンすぎる考え方だな、そのちょっとのこだわりで全体が気になっちゃう。
まあほんと日々ね、似てるものをみんな報告してくれるんですけど、
うん、
また発見しました。
はい、
アニメなんですけど、これだから今までとちょっと系統違います。今までは僕の顔に似てるっていうことだったんですけど、
はい、
ある日 X 見てたら、いやこれバイヤー高橋じゃねえか、これバイヤー高橋だ、完全に完全一致みたいなコメントがついたのがあって、うん、それがアニメ君のことが大大大大大好きな100人の彼女っていうアニメあって、
はい、
これの28話なんですけど、
はい、
このアニメで主人公が、全部のストーリーはまだ把握できてない、その話しか見てないから、
うんうん、
多分100人の彼女って言ってるぐらいだから、彼女がどんどん増えていくんですよ、輪が増えることにね、話が進むと。その彼女たちがなんか学校でアイドルグループを作って学園祭で披露するみたいな、
はいはい、
話でね、28話は、
うん、
それがすごい頑張ってるけどお客さんが全然いないと、
うん、
披露してて、もうそれいたたまれなくなって、もうでも主人公はめっちゃ感動してるから、徹夜で分身人形を作って、その11人に分身する人形を作って、それでお客さんとして応援して、それを見てお客さんがもっと集まってきて、大成功みたいな。
へー、すごい。
だから11人に分身してる様子が公式 X でも GIF で上がったのかな確か。
へー、おーいいね公式 X。
そう、順番としてはまずこれバイヤー高橋さんと話題になった後に GIF が上がって、で僕がそれを引率してっていう流れだから、もしかしたら何か感じ取ってくれたのかもしれない。
ありえますね、 GIF を急いで GIF メーカーで作ったのかもしれない、
知れないと思って見たんですけど、まあまあ似てるっちゃ似てますよね、僕が最近やってることと。
うん、
11人に分身ですよ。これもう3人に分身してる私から言わせていただきますと、これどうですか、専門家、あれ半端ないですよ11人に分身って。
これ何がすごいんですか。
だってまず僕ね、2人増やすことをやってますというね、まず僕が真ん中で左右に2人増やすっていうのだけでも、はいはい、あれ重さ15キロありますから、
いやそう
10人増やしてるわけなんで、その5倍の75キロなわけですよ。
持てないよ。
加えてそれだけで終わらなかった、もうちょっと具体的に考えてみましょう。あれだけを支えてるわけですよ。僕の人形っていうのはちょっとしだってます正直、
うん、
重さで、はいはい、なぜなら竹で支えてるからそんなに強くないから、うん、だから左右55ですか、11人だから、
はい、
支えるとなると、劇中にも出てきたけど鉄パイプしかないんですよ。
劇中では鉄パイプでやってたんだ、ちゃんと。
確かカンカンカンって組み立てる描写があったはず。
ああ、なるほどね。はいはい。
だからそこちゃんとしてるなと思ったんですけど。
確かに確かに。竹だと無理だから。
そう。竹が、僕の人形の場合は、8本ついてるんですよ。
はい。
背中に2本、足に3本、手に2本、
うん、
2、3、2、あ、1本足りないな。 2、3、2、7本。まあ、どっか2本あるんですよ、もう1本は確か。
はいはいはい。
8本ある。ということは、これを全部鉄パイプに変えるわけですよ、8本を。
うんうん。
調べたら、単管パイプっていうのは1メートルだいたい2キロぐらいなんですよ。
うん。へえ、ああ、そうなんだ。
そう。で、1人分だいたい1メートルなんで、まあ、単管パイプ1メートルとだいたい同じくらいとしましょうってすると、
うんうん。
15キロ増えるわけですよ、約。
そうか。
1人分でね。
はいはいはい。
それが11人分ですから、165キロ。
うわ、やば。
さっきの75キロ足して240キロ。その、彼は240キロの重さに耐えながら、右腕の22キロ、左腕の22キロのダンボールをね、ダンベルをこう上げ下げして、うん、右足には2本の棒がついてますから、そこは44キロ。だからもう赤ちゃんがしがみついた状態であのピエロを演じてるんですよ。
いやーすごい。
これはね、素晴らしいですよ。
うん。
ありえないですよとは言わないですよ、僕は。こういう時。
あーそう、あーよかった。アニメをそういう風には言わないが、素晴らしいこと。
240キロですよ、彼。で、うん、ちなみになんかサブキャラみたいな人も後ろで、こうやってたんで、まあ、合計480キロですね。
はいはい、すげえ。
見えてきてますよ。
うん。
っていうのを考えたりしてるときに、なんか、ちっちゃい頃僕、空想科学読本っていうの
を。ああ、思った！はいはい、めっちゃ思った。
そう、僕ね、ちっちゃい頃、小学生の頃、デスノートが欲しいってサンタさんに祈ったら、起きたら空想科学読本が頭のとこにあって、号泣した記憶があるんですけど、ね。
なんで、親よくやった。こう救っただろう、それで。
いや、それでね、その柳田理香夫先生っていう人が書いて
ある。ああ、そうだ、そうだ、そうだ、そいつ、そいつ。
そう。
すぐ出なかった。
面白いんですよ、その、ドラゴンボールのカメハメハを出すにはどうしたらいいかっていうのを真剣に考えるんですよ。
はい。
このカメハメハを撃つと、これだけの岩を破壊できる。ということは、エネルギーが何ニュートンで、ということは、食べて、で、汗として、汗はエネルギーをいくら放出するか。だから、これぐらい食べなきゃダメですね、みたいなのをちゃんと出すんですよ。
う
ん、
面白い、あれ。
みたいのになってるなと思って、なんか、なんでしょう。すごいエモくなりました、勝手に一人で。
ああ、昔の、サンタさんのプレゼントみたいになれた。
いや、そう、まあ、憧れだったから結構柳田理香夫先生のこの考え方っ
てい
うの
は。
やっぱちっちゃい頃、こういうアホなことを真剣にやる人ってやっぱりなんか神様に見えましたから。
は
い、だからそういうことをしてる今自分っていうのをちょっとね。僕感じました
けど。ああ、いいですね、
うん。だから僕は彼がありえないとは言いません。素晴らしいと言います。
まあまあ、そうか、その気持ちに立つと、そんなね、バカにするようなことは言えない。
いや、そうそうそう。だから、素晴らしいですよって言った時に、カウトに、いや、ありえないだろうって言われるかと思ったけど、カウト君も素養がありました。
もちろんもちろん。リカオの素養がある。
そうね。だからちょっとこのアニメも、これを機に見始めようかなと思ったんですけど。
28話来た時、28話来たって思うだろうな。
そうそうそうだ
ね
今最新話ですからほぼ28話
ああそうなんだ
そうそうそうぜひ見てみてください皆さんもまあそれはそれとして置いといて
はい
喜ばしいこと1個ありまして
はい
ユーチュラのニュースに乗りました
おおユーチュラって YouTuber のニュースサイトだ
そうですまあ YouTuber みんな見てると思いますし、うん、あとなんだろうなニュース、YouTuber のニュースまとめ系の人とかはそこから引用してたりしますね。
あ、じゃあそこが大元なんだ。
そうだと思います。あそこまでしっかりまとめてるサイトは他にないと思います。
はい。
そこにニュースになりまして。何かっていうと、551買い占め日記、ね。
ああ、はいはいはい。確かに先々週ぐらいから。
そう。
世間を賑わせている。
ね。話したっけ ?551 の話は別にしたか。
してた。
してたよね、うん、まあ551の投稿は結構いろいろしましてね
はい
もう関西にいる間ずっとしてでちゃんとまあオチもつけるというかねその空港出るときに、551 4日間で20個食べましたって言って、
はいはいは
い、いつまでこすんねんみたいな流れがあったけどもちゃんとまあ終止符を打ったんですけど、うん、その流れでなんか海外の人まで届いてその投稿がね
はい
で最近 X って勝手に翻訳されるから多分日本語の文脈よりもさらにややこしくあり得る感じで翻訳されちゃったんだよね
あーそのまあそっかそうだよね難しいよね言葉のつながりの感じ
551 4日間連続で食べてますっていうのをちゃんと、551 4 days eat みたいので、
はいはい、
韓国の人に届いてその韓国の人が怖いってツイートしたんですよ
怖い 感情ツイート。
いやそう、まあ、実際どのぐらい信じたかは分かんないですけど、
うん、
まあありえるよな、海外の人が普通に生活してて、で海外の投稿がバズってくることなんかあんまないじゃん、
うん、
パッて出たら、あ、海外にはこんな2機おんねやって思うかもしんないよね、
う
ん、
怖い
怖いって言いかねないっていう、その様子が、バイヤー高橋世界に恐怖されるっていう見出しで、
恐怖されるという見出しで載ったんだ。
見出しで、そう、まあ僕がねその恐怖されてるって投稿して、まあ、それを取り上げたような形なんですけど、はいはい、いやー嬉しいですよ、ニューチュラに取り上げられる。
いやいいな、俺乗ったことない、ニューチュラ。
そう、あんまりそんな頻繁に乗れるもんじゃないんですよ、
うん、
あの僕の場合無断土下座事件以来の、ニューチュラでしたね。
あーすごい、4年ぶりぐらいの。
覚えてますか皆さん、無断土下座事件。
なんか勝手に使われたんでしょ、本当に無許可で。
そう、 This is 日本土下座の、土下座してる様子の動画が、なんというかその商品が売れすぎちゃってごめんなさいみたいな。
あ、ポジティブ土下座なんですかあれ。
そうそうそうそう。
あ、そうなんだ。
そんな感じで使われてっていうのを怒ってますっていう動画にして、で実際そのなんだ会社にも問い合わせて、なんでこんなことが起きたのかっていうのもインタビューしてっていう様子が、まあ、なんかニュースにしてもらえたんですよね。
はい、
それ以来っていうことで、すごい喜ばしいことに、ユーチュラって個人ページがあるんですよ実は。
へ
ー。チャンネルごとにページがあって、多分登録しなきゃいけないのかな、なんかいつの間にかできてた記憶あるんですけど、
うん、
その個人ページに行くと過去にニュースにされた記事がアーカイブされてるんですよ。
はいはいはい。
だから大体の YouTuber はそこの欄は登録者達成のニュースのみ、その誰々さんが50万人突破しましたみたいな、うん、まあ誰でもまとめてもらえるニュースのみなんだけど、例えばあやなんさんとかみたいなタレント YouTuber だとそこにルルルってニュースがいっぱい載ってるんですよ。
はあ、なるほどね。やっぱニュース大きい人は多いんだ。
そう、お騒がせな人は結構載ってて、うん、なんか僕の中では、あ、 YouTuber の中でもタレントですねって思うから、僕もその最初は50万人突破だけのニュースだけだったんだけど、その土下座のニュースに、今回の551のニュースに、なんかちょっとずつ蓄積されてきて、なんか若干タレント YouTuber 味が増してきたんですよ、そのページ。
はいはいはい、いいですね。
いや、ちょっとカッコつくんですよこれ、
うん、
だから早く、だからまあ10個ぐらいやればね、ちょっとカッコつくから、まず取り急ぎ、あの父親が借金返してくれたこと早くニュースにしてほしいんですよね。
いいの、恥ずかしくないか、大丈夫か。
返してくれたということですから、
まあ、してたってことがバレるでしょ。まず
してたことをニュースにしてよ、2つに分けて。
20万ぐらいしてたでしょ。
いえ、もう言わないわ、なんとなく、はい、と撮っときます動画に、ね。
あ、そうですか。
いや、そうですね。だから結構このニュースになる基準もむずくて、まあそういうもんだけど、ニュースになるっていうことってね、
はい。
だってさっきの551も言ったら主戦場は X なわけなんですよ、 YouTube じゃなくて、
うん、
なのにまとめてくれたから、いや、これなんだろう、攻略法は未だに見出せてないんだよね。
確かに記者が何人いるかから、ちょっとこれ突き止めたいね。
結構いると思います。
ああ、そうなんだ。うわ、じゃあ一人狙い撃ちしたらというわけでもない、
う
ん、
まあそうだね、仙台通信でいうところのずんださんというわけにはいかないんですよね。はいはい。だから本当にことを荒立てるしか方法はないので。
あ、まあ、いい時使わない、荒立てるという表現。
いや、そうね、なんかこれに取りつかれてしまうと活動がおざなりになってしまう感じはある。な、一時期のカッツーさんがそんな感じだった印象。
へえ、話題メーカー。
そうだね、あるんで、まあそれ、まあ551ぐらいの話題がいいですよねとは思いながら、
うん、
だからその今度6秒ライブで大阪公演ありますけど、
はい、
さてどういう切り口で投稿するか、全く同じでいけるのか。
ああ、確かに確かに。
うーん、
もう一度という見出しで、
いやー迷っちゃいますね。変にこねくり回しすぎるとこういうのって急に響かないですから。
いやー、確かに確かに、意外とそのままもっかいがやっぱ成功法の可能性ある。
そうだねとは思ってるんですけど、そんな流れで551のその一件があって以来、あの X で551構文が流行ってるんですよ。
はいはいはい。
例えばトイストーリー51人で見に行ったっていうのが、
あ、はいはい、ね、最近5出たからね。
あ、そうそう、トイストーリー5一人で見に行ったなんですけど、はい、なんかそういうのにちゃんとそのリプで、いや、バイヤー高橋構文だなみたいなつく
さ、
いや、こんなんなかったって思いながら、 昔からあったでしょ、うん、って思うんだけど、意外となかったんかなって思って。
これ俺一個いいですか、理論あって。バキの、俺バキ好きなんで。
バキ、
バキの第2部でそのシンクロニシティの話があるんですけど、
なんか聞いたことあるな。
この世界的に別に今まで技術的にどうだったとか、同時にこの人が連絡を取り合ってこれをバズらせようとかっていう同意がなされたわけではないんだが、
うん、
一つ世界のどこかで殻が破れると同時多発的に同じようなひらめきを世界中の人がして同時に動き出すのだ、これがシンクロニシティみたいなことが起きたのかもしれませんね、
はあはあ、あーなるほどね。だから、見て真似したわけじゃなく、
じゃないけど なんか誰か一人がそれをやったことでみんなの頭の中の底のシナプスがピカって、はいはいはい、その数字をつなげるシナプスがなぜか同時に光って今の状況になっているのかもしれない。
いや見てやっただろう絶対。
いやわかんないよ、シンクロニシティ。
まあね、それこそミームの発祥を追うのって難しいですからね。
うん、
だからここでゴリ押しでみんなにたくさんリプをつけてもらうことがこう発祥元となる秘訣かもしれない、ね。
まあ、まあそうかもね。本当に高橋が隠立で、うん、いや僕のやつありがとうございますこれも最高ですみたいなのを言って回るぐらいやったっていいかもしれない。
確かにそれ想像した時にちょっとだけ気持ち悪いなと思っちゃいました、ね、
ありがとう本当に嬉しいですみたいな、どんどんみんなで広げていきましょうというのをやったら、ま
あ、透けて見えるんすよね。そういうのって考えすぎかもしれないけどそれをやろうとしてるなってわかるよね、なんかね、うん、やっぱり透けるとダメですね。
はい、
そうです。でだから言ってったらいい、これ僕のにしたいんで隠立しますみたいな、
はいはいはい、
そう全部言った方がいい、
うん、
じゃあ最後に問題です。
あ、何ですか、急にクイズ始まった。
これの原文なんでしょうということ
で
呼びます。
何、はい、だ、
ある投稿です。
はい、
ダメ元で311人で行ってみたらモンスターボール置いてあったので迷わず購入。さあこの午後1公文クイズ、
31人、
ダメ元で311人で行ってみたらモンスターボール置いてあったので迷わず購入。さあこれ何でしょう。
31人で、
あー正解です、素晴らしい。
なモンスターボールが売ってるんだ今。
あ、なんか今31あのキャンペーンやってるらしく。
あ、これ難しい問題だな。
これまさにちょいちょい何人かやってる人いましたよ、31からも。
へえ、あーなるほどね。あ、じゃあやっぱパクられてんのかな。
まあこう見ると数字の桁数が多い企業名っていうのが今までそんななかったのかなと思う。なんか311人ってちょっと弱いじゃんやっぱり。
あーはいはいはい、
5514日やっぱ強いじゃん。
まあ強いね。見ないね。
55,120個強いじゃん。
うん。
ってなると意外と3桁の企業がもうこの世には551しかないのかもしれない。もしかして。
すげえ。いい企業名ですね。
だから4桁ないかな、確かに。
うわぁ。
もう西暦になってくるんですよね、そうなると。
マジで作る？正直。
いやー、ありですね。まあ、だから551も実際551蓬莱って企業名だけど愛称として551になってるわけなんで、別についててもいいんですよ、
うんうん、そうだね、確かに確かに、そこまで縛んなくてよくて。
じゃあやっぱ僕の大好きなたこ焼き屋さんで、
はい、大阪強いな。
まあね、まあ大阪行きたいし、
うん、たこ焼き
生まれ年の1994年、
はい、
1994デリシャスボールっていう名前のたこ焼き屋さんでは
い、なんかポケモンみたいだな。
だからデリボになっちゃう可能性あるんで、
あ、そうだね、そっちをよくしたらダメ。
そう、1994、いやでもちょっと長いな、551がやっぱめっちゃいいな。551だから1994とか長すぎてダメだ。数字の中で一番音が短いのどれだ。1,2,3,5
いいよやっぱ5,6,7,8,9
9、 いや9無理か、やっぱ5がいいか、俺みたいに551って言えるしね最悪。
まあ高橋しか言ってない世界で、まあね、変な略し方
だから10を入れるっていうのもある。とと、
あ、まあまあ確かにね、10
とと、と1010、
まあ、だから焼肉屋重々亭とかいうのがまあありそうだよね。
あ、確かに ね、重々行ったわ今日みたいなね、はいはい、あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、重々5日連続行ってますだったら1,105日、なんかキメーな、ちょっと、
いやー、ちょっと二進数みたいでキモいか、
キモいな。10,10,20,20,100,100,1,000,1,000もいいね、
あ、千いいね、
千だからせんべいだね、せんべいっていう、
はいはいはい、
お店にして、今日もせんいったって言って、うん、だから 1000万になるのか、数字上は、
なりますね。
戦々4日連続行っただったら、
せんべい好きすぎだろ
1億1万4日連続
俺らにそんなうまいせんべいが作れるのか。
いや確かにな、戦々潰れたになりそうだな、最終的にな
っちゃう。
戦々20日し営業の末潰れたが最後の罰になりそうだな。
悔しい。
いやー、これ商標だけ取っときましょう。
まあ一応取っときますか。
一応取っときましょう。
クラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。あばらや
204室 R、
エンディングです。
ソータスーコさん、
スーコさん、
高橋さんの551への愛に関西民として嬉しい気持ちが募るばかりです。
おー、タイムリーな話題。
私にとって551といえば豚まんというより癖の強いテレビ CM の方が印象に残っています。お二人にとって今でも頭に残っている CM はありますか。
そうらしいよね、その551で次に来るなんだ変換文章、予測変換として551がある時みたいな、よく聞くよね。
へえ、あ、そうなんだ。
ある時ない時みたいな、多分 CM、
そんなネタのフォーマットでやってんの551の CM。
あ、そうですよ、あの M1 のウエストランドみたいな感じですよ。
いや、そうなんだ。そう、太子の役割を CM がやってんだ。
なんで入れ墨入ってる人を言うんだここで。
いや、そのある時って言うから、その振りを。
確かに見たいんだけど見たことないんだよな。今見てみる、ね、
旅行先で、まあ見てみて。
551、あ、もう、あいいのか。でも551蓬莱 CM っていうチャンネル名だけどアイコンがデフォルトだけど、これ大丈夫か。
うわー、ダメそう。
でも全部揃ってる。
ダメだよ。
でも902人チャンネル登録者いるから、これは本物かも。
ほんと、ちょっと、もうちょっと近づいてみて。
あ、でもオリコンニュースで出てるから、ちょっと見ます。
はい。
はい。美味しそう。551の豚まんがお土産で、あるときー、はははは。通販でも、あるときー、はははは。ないとき、ヒュー、寒そう。あるときー、はは、笑顔、元気。551の蓬莱、はあ、なるほどね、うん、なんか本当にわざとらしく、ある時あはははって笑って、泣い時ってやったらへーって泣いてました。
ああ、なるほどね。そうか、それがみんな印象に残ってるんだ。
はいはい。わっ、紅しょうがさんの551の動画めっちゃ伸びてる。
へえ、やっぱ人気なんだね。
そうだ、あ、いや、軒並み伸びてました、紅しょう
が
さん。
あ、紅しょうががすごすぎるだけか。
すごかった。へえ、こういう CM でした。まあいろんな世代によってパターンがあったから、多分だいぶ人気なんだわ、こういう CM ね。
好きな CM、
まあ、それこそ
地元の、
まあまだね、あのタイムリーなんで言いますけど、僕が作らせてもらった、餃子の東の CM、
はい、
なんか僕いろいろテレビ CM 作ってます、東日本自動車さんの CM とか、
はい、
だけどなんかこの CM だけひときわなんていうか、宮城の地方 CM になりそうだなみたいに言われるんですよ。
へえ。
やっぱ歌があるからなんかな。
ああ、そうなんじゃない？
あずま、あずまみたいな、うん、一口餃子のあずまっていう歌があるんで、
はい。
で、あと顔がでかいという人によってはちょっと苦手かもねみたいな、そういうちょっと攻めた要素もあったりしたから、うんうん、だからなったらいいな、癖強テレビ CM になったらとは思いますけど、最近の CM 界のルールでちょっとそういう癖強になりそうな要素は結構制限されちゃったりするんで。
え？なんで？刺激的すぎるから。
やっぱ癖強っていうのはちょっとイライラするとか、そういう負の要素もあって結果いい方に働くじゃないですか。例えば、はい、企業名を連呼しすぎてはいけないとかあるんですよ、最近だと。
あずま？あずま？あずまの餃子が大丈夫で？
まああれは交差通ったんで、まあ大丈夫なんでしょう。
ああ、そうですか。じゃああれがギリギリライン、3回はセーフということか。
まあそういうね、ルールも曖昧ですけどね。例えばいっぱい名前を言いたいというのがメインで、10回クイズをモチーフにしたのにするとかは、もしかしたら悪質と捉えられる可能性、
はい、まあ魚でするようなものは良くないということ。
そうだね。だって昔のさ、映画でなんだっけ、パッて一瞬だけコーラが映ってさ、コーラ伸びたくさせるみたいな、
あ、サブリミナル効果、
あ、そうそう、あれは禁止じゃないですか。
はいはい。
みたいな感じですからね、
うんうん、
そういう意味で言うと最近の CM は苦節用 CM への道は遠いんですけど、
まあ、確かにねくぐり抜けるしかない。
僕はでもやっぱり関西電気保安協会の CM が大好きですね。
関西好きだな、意外と地元じゃないんだ。
あ、そうだね。いや僕は本当に大好きで、何かっていうと全体もの面白さもそうなんですけど、最終的なキャッチの関西電気保安協会っていうこの、なんか多分歌手の人とかじゃない普通の一般の男性が3人ぐらいで言ってるんですけど、
はい、
音程がめっちゃキモいんすよ。
へー、
関西電気保安協会ってこの感じなんかキモいじゃん、
はいはいはい、なるほど、歌い上げてないんだ。
保安協会とか保安、今のもキモいけど、
キモかったなキモかった、不協和音を堂々と歩いてた。
だからなんか正せない、今こう脳内で保安協会とかなら CM っぽいじゃん、
はいはい、
保安協会ってこの感じがめっちゃ好きで、多分これにシンパシーを感じた電気グルーヴさんがそれで曲作ったんかな。
へえ、好きそう電気グルーヴ、そういうの。
いや、そうそう、そこだからシンパシー感じたんですけど、そこの最後の2秒が好きですね僕は。
ああ、なるほど。
ああ、カウさんは？
僕は青森の、サンロード裏ザビデオ屋っていう、ザビデオ屋というビデオ屋が30年ぐらい前にあったんですけど、
大丈夫なビデオ屋？
いや、それが分かんない。まあでも無事今潰れてるから、その誰も責任を追及することできないんだけど、
そうか。
その青森県の方言スターみたいな人が、なんか冷蔵庫月々線、テレビ玉月々線みたいなのを本当に、黒の背景に白文字がチカチカ点滅するような形で、本当に怖い。で、夜中にかかりがち、プスマの後に放送されがちだったからすごく、
ね、いやー、このプスマもね、正式な時間が怪しいもんですけど
まあ11時15分だった頃、
あーぽいぽいぽいぽい、
うん、にやってて、やっぱ青森県の CM はみんななまればいいと思っていて、
なんかアウトが詰まってそうだなその CM。
まあ確かに今見たら、そうですね、今通んないだろうな、なんか今の感覚でそのチェック交差を通すと、
ね、
青森そういうの、まあどこも多いか地方って。
そうだね、
その社員が気合い入れて作っただけみたいな CM がいっぱいあるのか。
結構これさ、今思ったのはそういう CM 集めたさ特番やりたいと思ったけど、
はい、
絶対テレビ界では無理なんですよ、
はい、
本当にこのチャンネルの出番かもしれない。そういう雑だけど抑えるとこ抑えてる再現がうまいチャンネルなんで、弊社ね、はいはい、やるかってちょっと思いましたよ。その、
あ、まあ確かに、
まあ、良くない状態でも映像送ってもらって僕が見て、
はいはい、
でそれで再現してみたいなね、でそれの、うん、展覧会の動画作るみたいな、
はいはいはい、
ちょっとありだよな。
まあ確かにできそう。
ちょっとダメ元で送ってみて、みんな
何を送ればいいの、みんなの家にある、
そう、みんなだけ、そう、地方 CM で、そう、カブトの今のみたいななんか変な CM。
あ、はいはいはい、
うん、やっぱ関西とか青森は結構月曜から夜更かしが取り上げて流してたりするけど、他の県のやつでもいっぱいあるはずなんですよ。
まあそうだね、
じゃあその URL、 もっとお金ない県ありますから
の URL か、あなたの家のテレビを直撮りした素材を送ってもらうということで。
そうね、まあ現に流れてるやつとかあったらすごいけど、それこそ規制されてってるんだろうなと思うから、ね、昔の映像貴重ですから。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
送ってください。続いて、宗像と間違えられるあいつさん。
宗像さん、
こんばんは。最近高橋さんが関西人もびっくりのペースで551蓬莱の豚まんを食べられてましたが、
僕はこの腐してないですからね皆さん、
551蓬莱にある思い出があります。京都駅の伊勢丹の地下にある551の店舗はかつてレストランが併設されていて、
豚まんのみならずただキーが高いだけど喋り方になって、
チャーハンや麻婆豆腐などを注文して食べることができました。
まあ、麻婆豆腐、いや、むずい、中国のものの関西弁むずいな。
当時3、4歳ぐらいの僕は豚まんを買うために並んでいる親のところを勝手に離れて、そのレストランの方に歩いていきました。僕が炒められているチャーハンを見つめていることに気づいた551の厨房の人がご好意でミニサイズのチャーハンを振る舞ってくださいました。
いや、やばすぎるだろう551。
あのチャーハンは美味しくて今でも思い出すほどです。
はあ？
お二方は小さい頃のほっこりするエピソードはございますか？
嘘みたいなエピソードだな。
いやー、そうだね、親も驚いただろうな。
いやー、そうだね、まあバブルですか バブルの頃かな、
まあ、何年前、まあ、20年前ぐらいだとして。
信じたくないですよ。このご時世ありえないですよね、絶対ね。
だってその、あなたが炒めてるチャーハンはもう注文が入ってるチャーハンなんじゃないのと思うけど。
確かにな。恨まれてるかもしれない。まあ、挑戦したんか小さい頃のほっこりエピソード。いやー、やっぱちっちゃい頃はミスすると失敗として捉えちゃうから、あんま記憶に残らないんだよな。はたから見てたらほっこりかもしれないけどね。
そうだね。確かに俺小さい頃の記憶って全部失敗かも。
おばあちゃん家で頭ぶつけて血出して2針縫う怪我したとかは、まあ誰が見てもほっこりじゃないか、これは。
まあそうだね。俺も例えばその児童館で、その映画試写室のさ、入り口のところの角で転んで唇切った状態で、
いやー、
でも部屋は真っ暗だからみんな千と千尋をずっと見てて、
いや
で俺だけなんかしょっぱいなと思って気づいて電気つけたら俺だけ血まみれで唇2針塗ったとか、そういう話ですから。
まあでもこれもしかしたら旗から見たらほっこりだったかもなっていうのは僕は大失敗だと思ってるんですけど、
うん、
なんだっけ、西条さんっていう
西条
あのデパートがあるんですけど。
西条さんっていうデパート、まあ、地元の人はそう呼ぶのか。
そうそう、おばあちゃんとかね、そうやってさん付け
しますけど、めっちゃ言うけど、
西条さん行って、で入り口入って、お母さんって追いかけてって抱きついた人が全然お母さんじゃなくて、めっちゃ血の気引いたんですけど、僕は津田さんですけど、
まあ、なるだろうな。
肩から見たらほっこりだったんかな。
いや、可愛いだろうね。
絶対見たくないけど、もう一回同じ光景。
まあ確かに
結構ないと思いますよ、子供で辞任ほっこりエピソード。
確かにあなたのこのチャーハンがすごすぎるだけでみんなないですよ。
まあ確かに失敗じゃないのか、これを言ったら。でも、
うん、
子供、まあだから何も知らん親戚の家行ってもぎもぎフルーツくれたとか、そんぐらいの弱いエピソードしかないな。
あ、確かにそうかもね。
そうでした。ました、
ありがとうございました。
広がりませんでした。
広がったってふとた晴天の壁さん、
壁だーってました。
晴天の壁です。前回の読み方の話、高橋さん正解でした。へへ、ありがとうございます。
謝るとうで、いや、負けらしい。
自分は今年初めてコミケに行こうと思います。 SNS では、コミケは戦場、夏コミの熱中症対策は万全にという言葉を見て震え上がっています。
本当そうです。
そこで質問です。何年も夏コミに参加されているお二人の夏コミ必需品は何ですか？心構えもあれば教えてください、うん、当日現地でお二人に会えるのを楽しみにしています。
勘違いされがちなんですけど、そんなに参加したことないです、僕自身は。
バッコリバッコリ、俺も
バッコリバッコリ
そうそうみたいな意味です。
誰のネタ、誰、カナメストーン、
誰、モコーか、モコーか、俺オリジナルか、どっちか。
モコーだな、きっと。
多分モコ
ー。まあだから僕はまだこれが、まあ4年目か、でも言っても、
あ、まあでもまあベテランさんです。
だから4年前の夏コミ、3年前の夏コミ、あ、違う、3年前の夏コミ、2年前の夏コミ、1年前の冬コミのみ、いや夏コミも行ったんかな、確か。
いや、なんかでも4回目じゃないんじゃない、3回目なんじゃないって気持ちもなんかするわ。
俺は2人は落ちたけど、早川ゴミさんとカブト、
うん、
あ、でもそうか、それ入れてか、
うんうん、なんかそんな気がするわ。
4回目です、これが。
はい、
冬コミも入れて、
うん、
なんで正直まだまだ初心者なんですけど、夏コミは本当に暑かったけど、なんかやってったかって言われると、あ、でもがっつりしてったか、そのガムテ衣装で行った時には、そのガムテ衣装を作業ファン付き衣装にしたんだね。
はいはいはい、
めっちゃ涼しかった。あれすごかったですね、うん、本当に。で、実際筋肉ムキムキになりたいから体を膨らます必要もあったという、ちゃんと理由もあるという、うんうん、とこなんで、本当に作業ファン服着てってもいいかもと思うぐらい。
うわー、でも、うわー、これ難しい話で。
難しい。
これ臭いか、周りの人が。
あれ臭いの？
なんか汗臭さが外に出るか。
汗かかないから大丈夫なんじゃない？
まあ、かかない人はね、かかずにいける人はそうだけど、
でもこれをつけずにかかれる方が臭いですよ。
いやー、分からんよ。やっぱその、嫌悪感、実際の臭さとは別に風が目の前を通るという嫌悪感あります、これ。
まあね、だから言ったら夏コミは臭いです、すごく
臭い。でもなんか俺らってさ、あんま臭い記憶ないんだけど、外で待ってる時めっちゃ暑いじゃん。
あ、そうそうそう、だから外で待ってる時が一番ギュウギュウで、で移動する時も結構ギュウギュウですね、その西館から東館とか、ギュウギュウ、もう全然身動き取れないんで。 いや、だからハンディファン使ってる人がいっぱいいたけどね。
ああ、まあまあ、そうだね。うん。だからサークル入場したらいいのにと。
変だし、ハンディファンで、顔を当てて、それが他の人の顔に当たると考えると、まあ、作業ファンもそんな悪いもんではないかもと思いました。その、下の方でファーってやってくれる風にはね。
まあまあまあ、確かにね。
ハンディファン浴びたことある私からするとね。
はいはいはい、なるほど。誰か
の前の人のハンディファン浴びながら。いやだから、まあ、なんかファン全体的にそもそも理にかなってないというのがあるんで、これは理系的な話ですけど、
はい。
このファンが熱くなってきて結局熱いっていうのがあるんで、
うん。
だから、冷やしタオルですね、やっぱり。ひんやり首タオル。
ああ、まああれいいですね。
あれ本当にいいですから、あれは絶対持参してください。あれずっと涼しいから。
うん。
とか、まあ飲み物ね、水分。
いや、まあそうだね。凍らせた飲み物とかがやっぱいいんですかね。
いや、そうですよ。で、その上で荷物多すぎてもいけないから、もう、そうだね。その2個でいいと思います、僕は。うん。
確かに。
と思います。
まああと小銭かな。
ああ、そうだね。コミケはよく言いますね。
これちょっと先にバイヤー高橋ブースに来てくれる皆さんのために言っときますけど、中盤以降バイヤー高橋ブースに来る人、お札で支払ってください。お願いします。
あ、逆に？
これ、うん。これ本当に俺が分かってきたこと。もうみんな優しすぎて、特にコミケって特にみんな、その戦場への体制が強いから小銭をめっちゃ準備してくれるんだけど。
確かに。
だから順調に皆さんが来てくれてるブースは小銭が後半明らかに余って、本当にしょえないぐらい重くなる。
確かに、これだから、あれなんじゃない？古い考えなんじゃない？もしかしたらこれ、小銭持ってこない方がいいんじゃない？
まあ確かに、そうか。
だって、俺らいろんなイベントで小銭足りなくなったことはないですよ。
でも、具体例で言うと、ホヤ放送は小銭なくなってました。
へぇー。
から、あ、俺らは余ってる。俺らは余ってるんだけど、公式ブースが、足りなくなったから俺らの100円を100枚持ってって両替してあげたんだよね。
じゃあ正直これはもう、まあお客さん対お店で考えた時にお客さんの人数の方が多いわけなんで、
はい、
僕らのそのお金の感覚を見て小銭があるなと思ったらお札支払ってください。で、用意した小銭はあなた方が持っててください。あ、
そうそうそうそう、そうです、そうです、それでいいと思います。
という感じで札作ったら、そのお札札と小銭札。
あ、マジで作ろうかな。それでかいわ、本当に。
ストップみたいな、そのゴチの。
あ、確かに確かに。
その小銭ストップっていう札を作れば。はいはいはい、
作っとくわ。
ああ、いいね。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ふとたは以上です。
あばらや204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をプッシュございます。そちらから、没入お願いいたします。
はい。
さらに話題にも出てましたが、6秒ライブ宇都宮とコミケが同日開催です。
お
ー、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで
5月、
宇都宮ですよ皆さん。
はい、
宇都宮来れますよ皆さん。ふとした気の迷いでね。
まあ確かに北関東勢は、
うん、
1時間半ぐらい電車乗ったら来れます。
来れますので、ぜひ。宇都宮はちょっと広めなんだっけ。
一番広いですね。
おー、そう、本当に、まあ、盛岡見た人も分かると思うけど、盛岡でさえ、あれだけ立派なとこだったんで、相当でかい。宇都宮ですよ、皆さん。
宇都宮。
テレビ界では有名な話ですけど、でっかいハウススタジオとか、でっかいスタジオっていうのは東京には作れないんで、こういう、宇都宮とかそっちの方に作られるんですよ。だから、
確かに。
なんか興味深い建物が多いんです、宇都宮にはすごく。
うん。
ありますよ。
宇都宮から一駅のところ、まあ一応6キロぐらいは離れてるんですけど、まあ一駅のところにあります。
え、宇都宮から6キロ。
はい。
あ、よかった。一駅行って6キロかと思った。さらに。
ああ、大丈夫大丈夫。はいはい。その6キロの一駅です。
うん、という。いや、そう。建物マニアの方にも、ね、おすすめできる建物ですので。
あれ面白いんだよな。これみんな来てほしい。その東口から降りたら会場側なんだけど、本当に何もなくてウケるんで。本当にすごいよ。地図見てほしい。その、この俺らの会場と工業高校だけがあって、その外は全部田畑という。
へぇ、
えぐい東口。
一駅行った駅。
すずめの宮駅。今回の皆さんが降りる駅。
はいはいはいはい。
の東口側から降りてもらうんですけど、会場以外本当に何もなくて、
へ、
面白い。
まあ、6キロだったら最悪宇都宮駅からタクシーでも行けるのかな。
まあ確かに、まあ2000円ぐらい払えば行けますね。
はいはい、はい、まあね、何があるか分からないですが、ギリギリだーってなった時に迷わずタクシー乗っていいでしょう。
確かに、まあ、私まあまあ電車本数もある宇都宮線は。
へ
ー、という感じですね。
はい、コミケの方もね、もう先ほどのお便りもそうですけど、参戦表明してくれてる方たくさんいらっしゃいまして、 まあ早めが吉ではありますけども、前回の反省を踏まえて前回よりは、いっぱいグッズ持っていく予定ではおります、
はい、
だから なんだということは言えないですけども、だからゆっくり来ても大丈夫とも言えないですし、
あ、でもあれですね、早めの方が多分バタバタしてないと思います。
あ、そうだね、
なんか去年の経験から言うと、
だしその、今回ね、恋塊のアルバム出しますけども、ダローステッカーというカラオケ合衆国さんと一緒に作ったやつが初回特典で、まあ宇都宮の6秒ライブでなくなってなければそちらもねつきますので、はい、それは完全、まあまあ全てですけど数量限定なの で,
で確かに全てそうだな、
うん、今回は2000以上買った方とのみ写真撮れるというふうにねしてみました。
はい、はい、コミケだけはね、その周りに迷惑かけられないというのがあってね。
そうだね、まあまあでも新グッズもあるので、そんな難しくないかなと思いますのでお願いします。
はい、
新グッズでちゃんと2000超えれるっていうのは良心ですね、我々の。
まあまあ確かにそうですね、確かにこれは良心的、
良心的でございます。いやーちょっと周りのどんな方がいるか楽しみですけど、俺周り見てないんだけどさ、
うん、
なんか知ってそうな人いた？
いないかも。
今
のところいない。
バキドウさんも
バキドウいない。あ、けど半径3メートルぐらいしか見てない。半径8メートルで見たらいるのかもしれない。
ああいるかもしれないね。
まあいるんだろう、どうせ
来週のあばらやならギリ間に合うかもしれないから、なんか見つけたら送ってもらおうかみたいに。
ああ確かに確かに、
私のいい、ね、推しのこれ出ますみたいなとか、教えて。
あ、確かにブース一応一瞬で俺が言うか。出演する場所はコミケ2日目西2ホールの
か
52AB です。
あ、西2は嘘。
あ、西にホールっていうホールの中だけど、ひらがなで振ると西かになります。
じゃあそうなんですよね。だから2最悪分かんなくても、あいうえおかで見ていけば分かる。
あ、確かにそうだ、ホールをいつの間にかまたいでたどり着けるということ。
それ全体像見てないですけど、かなり角のお誕生日席だと思う。そっから左に何も広がってなきゃかなり角だったはずじゃない。カブトのスクショを見て話してるから、カブトがへーって言ってることにはかなり不安を覚えているけど
まああの少なくとも俺のスクショ上ではかなり角だった。
うん、だから過ごしやすいかもね。
ああ、いいね、それはすごいいいことだ
ね。
で、ね、
楽しみでーす。してます。
あと告知で言うと8月9日、仙台錦町公園という公園でジムビームフェスという音楽イベントがあるんですけど、そこに僕と高橋が、萌えさんのステージに出演しますという。
はい、9時にこのあばら屋が更新されてるんで、17時間以内にこれを聞いた人への告知ですね。
はい、午後3時15分からステージが始まります、はい、よろしくお願いします。
お願いします。13日大里町東光寺夏祭りでございます。
東光寺、
はい、僕が初めて分身人形を披露したイベントでご一緒した、なんだ、つるっぱけの人がお坊さんを実はやってたということが判明しまして。
誰のこと？
スズメ踊りのチームのリーダーの人がつるっぱけだったんだけど。
はい、つるっぱけって言うな。
つるっぱけ
で、スキンヘッドのね。
なんでつるっぱけかっていうとお坊さんだったんです、実は。
へえ。
ぜひというのと、どっかで言いますが、10月の3日4日。ここなんかありますんで、ぜひ大里町にお越しください。
ああ、大里町であるのか。はい、
大里です。なんとかやっぱ大里に来る機会なんか、めったに生み出せないってことで、イベントを2個くっつけましょうって、その町の人と話
し合ってて。日をまたいで。
そう、あの別のイベントなんですけど、はいはい、3、4で僕が出れるイベントを今作ってるので、大里来るなら、これがチャンスです皆さんという。
まあ確かに確かにそうですね。
うん、でも大里に宿ないっぽいんで、まああの近隣の町に泊まっていただくことにはなるんですけど。
いやー、そこがちょっとやっぱむずいよな。で電車も通ってないんだもんね。そこだけやっぱ我々が業を始めるしかないのかもしれない。
そう。だからまあそれもちょっと考えながら
でございます。
うん、もしかしたら考えるかもしれないですけど、まあちょっと車で行っていいなら宿は全然あるはずなんで、まあちょっとお考えください。
はい。
続報を待て。で10月10、11もなんかありますっていうことですね。
はい。
いや、ジャズフェスが近いですね。今年は9月12、13ですけど、何やろうかな。今年は、去年は追いかけっこでしたけど、おじいちゃん。
ああ、そっか、なんか動画撮影をするんだ、今回も。
そうだね。ですし、僕の大親友の歌う人が出ます、今年は。
へえ、誰？俺か？
お楽しみに。
俺かな。